栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。今日から毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今月は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニックの大林克美先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
大林クリニック院長の大林です。よろしくお願いします。
今週は頭痛の、検査や治療についてお話を伺っていきたいと思います。私も実は頭痛持ちで非常に、小さい頃からも苦労しておりました。ただその頭痛といっても原因や症状はいろいろあると思いますが、主にどんなタイプの頭痛があるんでしょうか？
頭痛は大きく分けますと、一次性頭痛、二次性頭痛、その他の頭痛に分かれます。皆さんがよく耳にするのは一次性頭痛のうち片頭痛や緊張型頭痛などだと思います。
特に気をつけなければいけない頭痛はどんな頭痛でしょうか？
まず一次性、二次性という言葉の意味を知っておく必要があります。一次性頭痛とは検査で異常が出ない頭痛のことです。片頭痛や緊張型頭痛は特に検査で問題がないことが普通です。二次性頭痛とは一次性に頭に問題があって二次性に頭痛が起こることを言います。例えば時々芸能人の方なんかでも発症することがあることを聞いたことあると思いますけど、くも膜下出血などがあります。
うん、
一次性に頭の中に出血が起こってしまって、それが刺激となって二次性に頭痛が起こることで二次性頭痛と言います。今まで経験したことがないような急な頭痛を感じたり、そんなようなことに近いようなことがあったら専門に相談した方が良いでしょう。で、くも膜出血は激しい頭痛ってイメージ持っている方も多いと思うんですけど、出血量が少ないと痛みが軽いこともあります。今まで何もなかったような頭痛が急にポッと起こった時なんかはちょっと重要なポイントかもしれません。そういった時は早めに受診することをお勧めします。
片頭痛持ちだとこの頭痛が怖い頭痛なのかそうでないのかってなんかちょっとわからないんですよね。
わからない時はもう検査に行っちゃって、あまりこう受診することをためらわずに受診しちゃった方がいいのかと思います。
なるほど、先生、検査にはどのような種類があるんでしょうか？また検査ってどのぐらい時間がかかりますか？
主な検査には CT や MRI などがあります。CT は検査自体は1分もかからずに終わります。 MRI ですと15分くらいかかります。よく CT と MRI の違いを聞かれるんですけれども、CT は放射線の検査です。検査時間が短いので緊急要する場合かどうかを判断するのによく役に立ちます。 MRI は磁場が発生する装置で放射線は出ません。検査時間が少ないのと狭いところに入らなければいけないというデメリットもありますが、造影剤という液体を注入しなくても脳の血管を見ることができるメリットがあります。状況に応じて使い分ける必要があるんですけれども、どの検査が良いかは専門医に相談してください。
私も何回かやったことありますが、工事現場のようなガンガンガンガンっていう音がずっと鳴ってますよね。
あれはですね、原理的にどうしても音が出ちゃって、性能がいいほどうるさいかもしれません。
そうなんですか。でもよく見ていただけるということで、何回かね、そういう頻度もあるかもしれませんけれども、ちゃんと定期的に見ていただくのも大事ですものね。
そうですね、未然にこう防ぐっていう手段にもつながると思います。
はい、先生、治療方法について教えていただけますか？また受診時の注意点も教えてください。
治療には薬剤による治療から生活習慣の指導などが主にあります。最も大事なのは自分の頭痛が何の頭痛なのかを知ることです。そしてそれに応じて適切な薬剤を治療を行うようにしています。頭痛が悪化している要因に睡眠不足や不規則な食事、ストレスなどがある場合には生活の質を改善するような、そういう工夫を凝らす必要があると思います。最近はインターネットの発達によって情報が氾濫しているので、患者さんご自身でネット検索で自分は片頭痛で悩んでいるとすでに自己診断して病院にかかる方もいらっしゃるんですけれども、インターネットの情報には誤ったことをされているものも多く見られますので、やはり専門外来で自分の頭痛を伝えるときには先にもう診断するのではなくて、頭のどの辺がどういうふうに痛んでいるとか、例えば頭全体がズキズキするとか重たいとか、後頭部が締め付けられるとか、頭の横が一瞬ズキンとするとか、具体的にその症状を伝えることが大切です。
運動をすることで頭痛が改善する可能性があると聞きました。
はい、
先生、いかがでしょうか？
頭痛が起きている時には後頭部や頸部の筋肉が痛みを感じています。 この筋肉を動かすようにすることで頭痛が軽減できることもあります。ただ偏頭痛の場合なんかですと、運動すると逆に悪化しちゃうこともあるので、そこは注意が必要なんですけれども、ご自宅でも簡単にできるような頭痛体操なんていうのもありますので、もし興味がありましたら気軽にお声をかけてください。
実はパンフレットもあるんです。1日2分の頭痛体操ということで、先生ちょっとこれ座りながらできる方法もあるようですね。
そうですね。
どんな風にしてやるんでしょうか。
まあ、腕をこうまあリラックスさせて、ちょっとこう肘掛け邪魔なんですけど、リラックスさせながらこう、
肩を落とした状態ですね。
肩を落としてこう楽にこう、もうちょっとリラックスして、そうですね、回す感じですね。
回す感じ、あ、ちょっと気持ちいいですね。で
なるべく体はまっすぐ前向けて、
体は動かさずに、
そうです。体幹のトレーニングなんですけども、これなるべくこうぐーっとこう、
ぐーっともっと、
そうですね。でこれを2分間
リラックスしながら回すと、だけど
体の中にこう1本芯があるようにして回すというのがポイントですね。
だいたい頭が痛い時って肩や首が凝ってますもの ね、
ね、
なんとなくやってみると楽になりました。
この凝ってる筋肉を動かすことによって、血行改善にもなりますし、有効な手段だと思います。
ちょっとほら代謝も良くなるから少しこう燃焼効果もあるかもしれませんね。
多少あるかもしれません。
一石二鳥ということで、ぜひ皆さんもご自宅でやってみてください。今週は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニック大林克美先生に頭痛の検査や治療についてお話を伺いました。来週は頭痛と市販薬についてのお話です。先生来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。